ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
Sangam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi.Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
TatiyampiBuddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
TatiyampiSangham Saranam Gacchami.
Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana VeramaniSikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Kamesmichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sulamelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu, sadhu, sadhu.
星さんのご友人
ですか、はい、そうですね、
はい、こういう仏教の勉強とか瞑想とかは関係したことあるんですか、
まあ、座禅会は4度ほど曹洞宗の座禅会、
曹洞宗の、東京のですか、
世田谷区の、
世田谷区、
はい、
駒沢かとか、
で高水という祖師の横倉にあるお寺なんですけど、
そうですか、はい、はい、ですね、どうしようか、はい、今ね、パナティパータベラマニセッカーパダンサマディアですね、5回を読みましたけども、これ基本的にはね、普段は5回を守ってもらって、それで、お寺に行ってお寺に滞在するときは8回守るっていうのが、まあ、普通、ビルムとか、スリランカやタイとかで普通行われていることなんですよね。だからまあ一応、まあ、回数に関してはまあ、そういう一応一番の基本の基本ですけども、そういうふうにこの一本でもしたいと思いますので、だから まあ、普段は、まあ、この誤解についてはまたもっときちんとお話ししなきゃいけないと思ってるんですけども、まあ、これはまあいろんな浄土方からお話聞いてると思うんで、まあ、それを参考にしてもらって、でそれで、まあ、お寺で滞在するときは8回になるっていうのは、まあ、8回何が増えるかっていったら、非時事機会っていうね、時ふさわしくない時に食事をしない、まあ、これ普通ご存じのようにね、正午過ぎたら、いくつかの例外を除いて飲み込むだけに、ね、なりますけども、まあ、大体まあ、この間西崎さんとか、ね、参加していただいて何も問題なくねできますから、そういうふうにしたと思います。それはもちろん精神の期間だけですからね。それでですね、今日はちょっとまたこの間の精神というのはさすがに5日間なりずっと座っていると、やっぱりいろんなことが、ね、非常にはっきりしてくるものなんですけど、ね、それで精神のいいところはみんなで座っていろんなことがはっきりして、でそれでまあ、例えば望月さんがいろいろちょっと質問出してくれて、で私が答えて、でそれからまた1日経過してね、その1日の間はずっとみんなで一緒に座って、そうするとちょっとそこに参加者全員にとっても何かが深まっていると思って、でそれでまた誰かが質問して、で私が答えて、っていうようなことを5日間の間続けていくと、本当にかなりのいろんなことがはっきりしてくるものなんですよ。まあ、だからまあこれはね、ゆくゆくは今はまあこういう物理的な状況なので、非常にスケールの規模の小さい精神しかできないですけども、まあ、気が熟したらもうちょっと大きなスケールでもやりたいと思ってますし、まあね、ゆくゆくは、単に精神という一時的なものだけじゃなくて、もうちょっと構造的な形での、場所を何本と設置できていったらいいなと思ってますけど、まあ、それは、ね、ゆっくりゆっくりやっていきたいと思いますので、はい、それでね、今回、精神で明らかになったことがかなりあって、でこれで、今日の話はちょっとかなり突っ込んだ話をします。だから分かんない部分が出てくると思うけども、ね、突っ込んだかなり抽象的な話にどうしてもなっちゃいますけども、多分ね、その点をめぐって、みんなが いろいろみんなっていうか全ての人がねいろいろ混乱してると思うんで、そこをはっきりしたいと思います。あ、すいません、今日の題ですね。今日の題はね、ね、永遠の今って書いてあるんですよ。で、ね、永遠の今をカッコでくくって、永遠の今をカッコでくくって、それで、永遠の今ということってしてます。永遠の今ということ。はい、じゃあ渡辺さんもそれでお願いします。永遠の今なんですよ。永遠の今はね、これがやっぱりもう問題点です。ありとあらゆることをね。あ、大丈夫です。すみません。今日の話ちょっとね突っ込んだ話をするんで、はい、分かりにくいと思うけど、またこの後ね、瞑想して、それでその後お茶飲みながら質疑応答しますから、その時にあと具体的な瞑想のこととかね、お話ししましょう。はい。私ポッドキャストは聞いてくださってます。何か一回ぐらいは聞いてる、
ね。1度か2度か。
2度か。はい。はい。はい、それでですね、最近またちょっと点を本が点に入って、これま私去年1年ほど前に手に入れて、でその後私韓国へ行って韓国の友達にあげちゃったんですよ。韓国の私を招待してくれた、お坊さんにね。その人は駒澤大学を卒業した人なんで、日本語を完璧に話せて読める人なんで、で彼に、お土産としてあげてきちゃったので、でしばらく持ってなくて、で最近先週また鎌倉の本で手に入れ直した本なんですけど、この本は非常に重要な本だから、ポッドキャストを聞いてる人も含めてちょっと、図書館で読むなり、あるいはできたら書店で購入してください。ね、題が君自身に帰れですね。君自身に帰れ、で副題が知と真を巡るため、知はもちろん知識の知で、真はもちろん信仰の真ですね。でそれで誰が対話してるかっていうと池田明子さんと大峰明さんですね。でこの大峰明さんという人ね、1929年生まれで、京都大学卒業されて、大阪大学とか留学大学の先生をされて、今が浄土真宗教学研究所所長でいらっしゃるんですね。で、だから浄土真宗の学者さんですね。お坊さんでももちろんあるんですけども、で俳人でもあってね、俳句を作られる方で、いくつか俳壇の選者、俳句を選ぶということをされて、でホテルの住職でもあるで、親鸞聖人や蓮如さん、とかそういう浄土真宗の流れの本をたくさん書かれていて、私浄土真宗の友人に聞いたら、非常に浄土真宗の中では、で特に本当に本気でお念仏ってことを、ね、考えている若い人たちに非常に慕われているっていう、そういう人でいらっしゃいますね。でその方ともちろん池田さんとの対談なんですよ。でこの本はいつ出版されたかっていうと、去年ですね。去年の3月10日発行なんですよね。で池田さんご自身が去年の2月23日に亡くなっているの でちょうど私がその3月頃にこの本が出版されたのを、手にして、でちょっと池田さんは私、前から以前から知っていて、もう十何年もずっと読者でいたんだけども、私ちょっと外ビルマとか行ってる間はもちろんちょっとご縁がなくなって、で去年のその2月3月頃にまた本屋でこの新しい本を手にして、久しぶりに池田さんの本を手にして懐かしくて読んでたら、その後ね、
新聞報道なんかで、あれ、もう亡くなったっていう、その直前ですね、っていうことを知って、ちょっと非常にショックを受けたんですけども、でその後、もうすぐ、私、韓国へ行っちゃって、で、その韓国にこの本をずっと持ってったんですけども、で、韓国でもずっと読んでたんですけどね、で、それで韓国で1ヶ月いて、帰り際に1ヶ月付き合ってくれた、あの韓国のお子さんに、この本を残してきたっていう、そういう感じで、ちょっとね、非常に重要な本なんで、また、ここに来てる人に順番に貸していきたいと思うし、まあ、私は今もう全部さらっと再読したんですけども、まさに池田さんの、生涯の最後の一、普通とね、切れちゃったですけども、この方は、47ですか6ですかって亡くなっちゃったから、で最後の、裁判なんて言い方もおかしいですけども、に、本当に仏教者と正面から向かい合って、仏教について語り合ったという、ね、非常に重要な本なんですよ。でだから彼女がもっとね、彼女はもちろん西洋哲学でずっと来てきた人ですから、西洋哲学来たんだけども、その最後になっていよいよ仏教が、問題になってきたっていうことなんですけども、ただそうなんだけども、大峰さんみたいな人から見れば、池田さんという人はたとえ西洋哲学をやっていてもね、ずっと結局仏教が問題にしてきたことを、問題にしてきたって、感じるみたいで、大峰さんはこう書いてるんですよ、前書きのところにね、この人の池田さんの、ね、池田さんの書物は、初期から一貫して、宗教における本質的な事柄を既成宗教の用語を使わないで語り続けてきたと言ってもよい。いわば宗教というものがそこから生まれてくる源泉、源の泉ね、源の泉の源泉の会場を、感情をいつも放射していたので、放射線の放射ですね、放射していたので、それは自分が今ここに、この自分として存在するということの不思議の感受性、宇宙的感受性と呼んでもよいもので、人間であるならば誰でもこの不思議と謎の真っ只中に生きているはずなのに、それが謎として感じられないのが現世至上主義になってしまった今日の時代の不幸である。池田氏の書くものには間違いなくこの謎に襲われている人だという実感。最近の池田氏は、仏教に非常に近いところでものを考えているようである。ご本人もそれに気づいているらしく、対談の中でも自分は西洋思想を勉強しながらずっと自分でものを考えてきたが、気がついたらいつの間にか仏教の考え方になっている、かっこ閉じると語っている、ね、そして、宗教の教義についての伝統的な説明は今日でも修学、神学という仕方で盛んになされている。それももちろん大事ではあるが、そこで使われている言葉がいつの間にか固定して事柄のレッテルみたいなものになって空回りしていることが多い。概念としては分かっていても読む人の心に直接に響かないというのが今日の一般的状況ではないだろうか。教義のそういう概念的理解だけで済ますことは仏教を現実離れのものにすると同時に、何よりも仏教の本来を忘れさせる危険がある。このような現状をいかにして破るかということが仏教にとっての死活の問題である。対談の中での池田氏の鋭敏な知的挑戦はたびたび私を真理への問いに向かって、覚醒させる姿となったように、で本書が長寿と金銭が、金銭、お金、マネーが最高善、最高の善ですね、 最高善となったかに見える現代社会の中で、人生とは何のためか、自己とは一体誰かという人間の根本問題を真剣に考えようとする人々の刺激となるならば私たちの喜びである、っていうことをまあ、出版された時に前書きの中で書かれたんですよ。でその後もちろん池田さん亡くなっちゃったんで、それでその亡くなった後にまた増刷されてね、で小潮瓶のところが新しくされて、でそこで大水さんが亡くなった後にこう書かれてるんですね。池田明子最後の問いって、まあ、これは出版社のさんでしょうか。でその人が大水さんがね、強い光棒を引いて、光をですね引いて、あなたは突然去ってしまった、仏教についてもっと話し合いたいと言っていた矢先でした。生きるも死ぬも全て他力によるという真実を現代社会に向かって加算に語った先月の紹介、その清烈な言葉の中にあなたは現在しています、っていうのを、引き、それでこの人俳人なんで俳句を引くわけしてですね、引き釣るのでしょうかね、引っ張るの釣るですね、引き釣るの空青ければ幕になって、引き釣るの、空青ければ幕になって、そういう俳句ですね。はい、それでなぜね、池田さんについては この最近何回かずっとお話ししていますけども、今ね私が読んだ大宮さんの、解説文のところをね、でもう大体の狙いっていうのは分かると思いますけども、要するに、どうしてもその仏教、なり仏教だけじゃなくてね、キリスト教なり何なりの、まあ、私なんかも仏教の、まあ、中にいる人間だし、このまま来てる人間だなんてどうしてもです、まあ、それで実際にずっと仏教の寺の中にいて何年もずっと、修行してきたんでね、でそれで使う用語とか教義とかもちろん仏教、のことを学んできたんだけども、で、まあ、皆さんもそれぞれそれぞれの瞑想会とかね行かれていろいろ長老方とか、あるいは老眼のね、老師の方々とか、リポチの方々とかね、いろんな言葉を学んでくるわけですよ。で、それは素晴らしいことなんだけども、その、いつの間にかね、言葉っていうものは、物事を固定させてしまう、ね。まあ、これはまたもちろん後でコンセプトってことで、ちょっと作れなきゃいけないんだけども。で、そうすると、いつの間にか、あるリアリティを表す言葉であったはずなんですよ。ところが言葉として使われたら、コンセプトになってしまって、コンセプトになっただけでもちょっとあれなのに、そのうちにそういうその言葉を何回も何回も何回も使っていくうちに、その手垢がついちゃってね、で今神なんてゴッドって言ったってね、ほとんど何の意味を持たないっていうね。で、それはそういうふうに我々の方で、特にキリスト教の中で、ね、使ってきちゃったんで、ほぼ今神とかゴッドって言葉が言われても何もピンとこないっていうことになってしまう。いや、それは神様の問題が、そうじゃない、私らの問題なわけですよ。だから、そういうこ、そういう状況なんで、もう一回、昔の人がゴッドってね、神って、言わざるを得なかったあるリアリティに対して、もう一回ちょっと別の言葉で表現してみようっていう、そういう試みを、する人たちも当然出てきて、それはなぜかって言ったら、もうその昔の人がゴッドって言葉で呼んでいたあるリアリティをもうゴッドって言葉では表現しきれないから、別の言葉を使って表現する。そうすることによってもう一回そのリアリティの方を確認していこうっていうね、そういう作業を今いろんなところでやってるわけですよね、キリスト教でも仏教でも。で、そういう作業の大切さっていうのは、もう一回ね、その あまりにもその手垢がつきすぎて、あのみんなが知ってる言葉で、で、それだからそのそれを使っただけでなんか分かったような気になっちゃって、ね、でもあのそれは分かったような気になるだけであって、本当に分かってるかってそんなこと全然なくて、でだからそういうこと一旦括弧に振ってね、でもう一回その新しい言葉でもってその、リアリティを表現していこうっていうことなんですよ。でそれでこの池田さんなんかがされてきたことはね、そのこの人はいつも普通に生きている人に届く言葉ですっていうことを非常に自分の課題としてきた人で、だからこの方は、まあ、最後の頃は週刊誌なんかによく、ずっと連載されていたので、ね、だから日本の週刊誌ってもう、まさに普通の人が普通に読むそういう場所ですね、学術雑誌とかそうじゃなくて、ね、その中で、週刊誌を読む普通の人にそのまま届くようなそういう言葉を使ってある事柄を伝えようとしてきた。だけどそのある事柄っていうのが単なるこの世間のゴシップとかそんな問題じゃなくて、ね、人間とで一番本質的な問題についてのことだったから、だから、いろんな当然誤解とかいろんなこと当然あったと思うんですけども、そういう作業を通して、もう一回そのあるリアリティを確認するっていうこと。でそれで、まあ、尾身さん今まとめられちゃったけども、池田さん自身はずっと西洋哲学の中でずっとやってきて、それで、その西洋哲学を問題にしてきたものを、自分の言葉で普通の人に届く言葉で、表現しようとしてきて、ずっとやってきて来たんだけども、もう、最後の頃になって、池田さん自身が気づいているように、あるいは大峰さんみたいな仏教者の人が見れば明らかなように、ね、もう池田さんが語ろうとしたことは、仏教がずっと問題にしてきたことそのものですから、だから だけども彼女は仏教用語一切使わずに、それを表現しようとした。だから彼女の書く文章なり話す言葉なりが我々仏教を勉強している人間で、仏教用語を山ほど知っている人間 である事柄について仏教用語で説明書を持ったらいくらでもできる人間が、池田さんの文章を読むってことは、そのもう一回、ね、その我々はよく知っている仏教用語が何を言おうとしているのか、その元々のこのリアリティですね、それを仏教用語ではない普通の言葉で、表現しようとしてきた彼女の、仕事を通すことで、ね、もう一回このリアリティを、再確認できる。でそのリアリティを再確認した後でもう一回我々の仕事は、仏教用語ですね、それはパーリの用語でもサンスクリット用語でもあるいは簡訳された、ね、言葉でもそれをもう一回、再確認する。まあそれの前、辞書的な意味はね、辞書を知ればそれで分かることなんですけども、まあ、辞書的意味を、そのパーリ語の辞典に載っている意味ね、簡訳仏典のその辞典に載っている意味を押さえた上で、じゃあそれをもう一歩踏み込んで、それが一体何を意味するのかということをきちんと考えていかないと。考えていかないと、結局ここで大峰さんが言われたように、全てが固定化してしまってね、全然、その現代を生きる、ね、人間にとっての本当の意味での力に、ね、仏教を現実学んでものにすると同時に、何よりも仏教の本来ですね、本来あるべき姿を忘れさせる危険があるっていう、でいや危険がどころまさにもうそうなっちゃってますけど、仏教ほとんど現実とは一切関係ないし、仏教が本来目指してたものとも一切関係なくなっちゃってるという現実があって、でそれを乗り越えていくためにもう一回、ね、こう池田さんみたいな方の仕事を通すってことは非常に、ね、 我々にとって重要ではないかということなんですよ。それで、まあ、この方はね、池田さんは一番有名な、世間的にも有名なのが、14歳からの哲学を、ね、考えるための教科書っていうのが、これ非常に有名になっている本ですけども、で彼女が注目したのは14歳という年なんですよね。でこの14歳という年は、まあ、いろんなね、前が社会学者宮台さんたちも言ってましたけど、まあ、非常に危うい年っていう、で実際に危ういことをやってしまったので、社会学者の人たちが14歳というのに注目したわけなんですよ。で要するに子供と子供が大人になるまさにその境目 の年齢ですね。14歳、中学2年生ですね。中学2年か3年かですね。で要するに自我が目覚めて、もう子供ではない、だけどもまだ大人でもないっていう、そこのところにパックリとその、何かが口を開けていって、でだからそれが、社会学者の人が注目するような、非常にショッキングな事件を、起こしたってことも当然、まあ、ありますし、まあ、みんなが覚えているような事件がありましたね。だけどもまあ、それはあくまで例外的な存在であって、だけどもほとんどの14歳、まあ、このポッドキャストを聞いてる人もみんな14歳であった時はあると思うんです。まあ、今このポッドキャスト14歳の人は聞いてるとは思えないけども、まあ、聞いてたらちょっと怖いけどもね、14歳の人いますが、いたらメールください。はい。まあ、絶対いないと思うけども。まあ、でも、まあ、これ聞いてる人は平均年齢いくつなんでしょうかみたいな。まあ、みんなが勝っては14歳であったわけ で、 その14歳であった時のことをね思い出してほしいんだけども、まあ、私も強烈に覚えてはいるんですけどね、やっぱりなんていうかな、それまでの子供時代が終わって、やっぱりこの世界っていうのは、ね、真正面から向き合わざるを得なくなっちゃって、でそこでパックリとね、なんか宇宙っていうものがなんかわけのわかんないくらい部分を見せているっていう、で要するにわけのわかんないことに直面してしまって、でそれをまともに見たらちょっとやばいっていうのがあって、でだから大抵はね、そこでそれをあんまり考えることなしに普通の、まあ日常に戻っていって15、16歳とね、普通の高校生になっていくっていうことが大部分 でそれでまたみんな忘れちゃうんだと思うんですけど、ね、でだからこの14歳の時にパックリとなんか、宇宙の存在の謎っていうかものを感じ取って、でそこで、それを深めていくか、それともそこから目をそらすか、っていうところでね、大体のなんか決まるみたい で、まあ、これお水さんも言ってますけども、昔の、偉いお坊さんたちは大体この14ぐらいで物を出家してるっていう、でそれは分かるんですよ、物事を考えて、もう子供じゃないですかね、だったらもしそれが仏教社会だとしたらね、ちゃんと仏教が機能していて、お寺があってお子さんたちがいて、で出家をするっていうシステムが生きている社会、ね、今でもビルマ、テラバナ国はそうですし、チベットもそうですしね、だったら当然14ぐらいで物心がついた、でそれで非常に物が感受性の強い少年がね、あるいは少女が一気にお寺に入っていくということは当然あるわけですよ、ね、だけどまあ私以外の場合はもうそういう出家のシステムっていうのは日本の場合はもうないですから、だからまあ14歳の人がそういうことを感じてもね、出家するっていう道は今の日本ではまずないですから、で私自身もなかったし、でそれでまあ、 なんとかな、私なんかはやっぱりそこでやっぱり自分に分裂が起こっちゃったですからね、やっぱりその授業の時に感じたその宇宙の存在の謎っていうものを徹底的に見て いかざるを得ないっていうところと、それとまあ普通の中学生高校生の日常があって、あのね、どんどん試験も受けなきゃいけないしで、あのいい成績取って上の学校行かなきゃいけないっていうね、まあ、そういう普通の当たり前の日常とどの間に分裂があって、まあなんとかそこをあの乗り切ったんですけども、ただそのなんていうかな、その14の頃に感じた、ことをきちんとね、まあ、まだあの、まあ、だから14の時に感じたことがあるから、まあ、その後大学卒業してからお坊さんになったりはしたんだけども、ね、だけどもそのやっぱり大学なんか卒業しちゃうともうそれからしいですからねやっぱ14みたいなあの純粋ではないですからね、あの、まあ、お坊さんの社会っていうのは世間の世間付けでもあるからねあの世間を渡っていくっていうことも あったんで、だからなんていうかな、その池田さんの本の魅力っていうのは、この全ての全ての我々は14歳だったんだから、かつて14歳であった我々が直面した問題、ね、それをもうまっすぐに、問いかけてきて、だから池田さんの本を読むことで、かつて14歳であった頃に戻って、でその14歳であった頃に直面した、この存在の謎っていうものをもう一回真正面から、追求していくっていう多分ね、あのことだと思うんですよ。あの彼女の本が、まあ、大ベストセラーではないけどもロングセラーとしてね、今でも本屋さんで簡単に手に入りますし、あのまあ、非常に多くの人に生まれて支持されてるっていうのは多分そういうことだと思うんですよ。でだから彼女の本が未だにロングセラーとして読まれているってことに私は結構、なんか希望があるんじゃないかなって思うんですね、人間あの日本の社会に対してね。で、でだからねそれは、あ、まあ、数学を言論を勉強された人がいると思いますけど、例えばねあの数学でも何でもいいんですけど、これも昨日ちょっと来た人と話し合ったんだけど、例えば 1+1 が2であって、なぜ2なのって言ったらねこれに引っかかっちゃう子供っているんですよ。私も引っかかった人間だから。でこれとんでもないことだね、 1+1 が2であるってことで、なぜ2でいいなのかな、それは分かりますよ。 でその後 1+1 が2だから 1+2 が3になって 2+2 が4になってっていうふうに、そう、まあそんなことはできるし、そうすればあの算数の試験、数学の試験で100点取ることぐらい簡単にできるんだけど、それはあくまで世当たりであってね、世当たりであって、だけどそんな世当たりぐらいは簡単にできるんだけど、だけど 1+1 が2だっていうことの根本的な問題を全然自分はごまかしたんじゃないかっていう、そういうあのところがあるんですよ。で、まあ、私も世当たりはあの無難にやった方だから、あのその後、はい、1+1 が2だからっていうことを大前提にして、1+2 は3です、2だ3は4ですというふうにして算数や数学の試験の答案に書いてね、それで上の学校に進むってことを私自身もやってきた人間だけど、だけどその肝心一番元にある 1+1 がなぜ2なのかっていう、ね、この大問題ですね。でこんなのに、そんなのに簡単に答えられるはずがなくて、それは小学校の算数の授業ですぐに教えられるようなもんでもなくて、あのだけどもそれに引っかかっちゃうあの子供がいて、だけどもそれをまあまあそういうことにして、それ以上深く考えないで次へ進もうっていうあのことで普通進むんですけども、あのだから私が今言ってるのはそういうことに一番の根っこの部分、ね、誰もが引っかかってたはずなんですよ。だけどもそんな根っこの部分に引っかか 関わり合っていたら前に進めないから、一応そういうことにして前に進もうってことでね、進んでしまった我々も。でそれでずっと来てると思うんですけども、だから そうであるんだったらば今もう私も50ですけども、50超えちゃったけども、もう一回ね、子供だった頃に、に引っかかった問題ね、でそれをまあ全然解決してないんだけども、一応そういうことにして前へ進んでしまった、そういう問題ですね。それをもう一回考えていくのに、この池田さんみたいな人の文章を手がかりとするっていうのは非常に、いいんですよ。っていうのはなぜかというと、彼女はもうそれをずっと考えてきた人から、でそれしか考えてこなかった人なんですよ、この人。だから非常に周囲から見れば変わった人だったと思いますけどね。この人はご存知のように、このこと言っちゃあれですけどね、若い頃は非常に容姿端麗で、な人だったんで、非常に謎だったと思いますけどね。若い時って言ったりしてないの、ずっとそうだって言ったけども。で、それでね、今日の問題、それで、今日、まあ一応これは前振りで、だからそういう意味で、今これポッドキャストを聞いている人は大体仏教に興味があって聞いている人だと思うんですけども、でも仏教っていうのは自分の人生と離れてあるわけがなくてね、やっぱり仏教を問題するっていうのは、その仏教っていう一つのなんか教義ですね、ドグマをただお勉強するってことじゃないじゃないですか。まあそれも大事なんだけど、仏教の教義ってね、ドグマっていう、まあドグマって言い方で言いたくないけども、いろんなね、仏教用語ってあるから、師匠体がどうの、ね、八正道がどうの、ね、十二縁起がどうのって、ね、それ一つ一つやっぱりお勉強する必要もあるわけですよ、ね、だけどもそれはあくまでも手段であって、そういうお勉強を通して、我々は人生の問題を今考えてるんだから、仏教ってことね。だからこのポッドキャストを聞いている人たちも、皆さんも仏教に興味を持ったってことは、自分の人生をね考えるために、その文脈でやってると思うんですけども、だからその一番の根っこの部分ですね、自分の人生を考えるっていう、根っこの部分、原点の部分、ね、それをもう一回振り返る、でその原点に立ってもう一回、我々の専門である仏典を読んでいく、あるいは瞑想について考えていくということを、そういうふうにしていきたいと。っていうのは、もうちょっと前振りもう一つやるとね、ワンダルマっていうことに、一応ねここはワンダルマの会ってことになっていて、まあ、先週なんか新しい地球の会にしようかって言ってたけど、まあ、一応ワンダルマの会にして、まあ、副題で 副として、ね、新しい地球のためにとかにしようかなと思ってるんですけども、まあ、一応ワンダルマっていうのはここのメインの看板なんですけども、でそのワンダルマってことに関してね、私の今までの説明は、まあこういうドンサラ・ケントにぶち上がされていた理念ですね、ノンセクタリアンムーブメントね、セクトを超えていくこと、それが単なる、まあ、リブジョみたいにチベットの中でのセクトじゃなくだけじゃなくて、アジア全体に広がったいろんな、伝統の枠を超えていく、そのためには伝統同士が、とにかく出会っていくっていうね、まあ主に、東アジアの大乗の流れとテラバの流れとそれとチベットの流れという、ね、この3つが、ね、出会っていくってことが大事だ、ね、でそういうことを今、インドのディアパークみたいなところでね、私が去年行ったし、まあ多分今年の暮れ秋から冬に暮れに行くと思いますけども、ところでやっているっていうようなね、ことで、まあここは一応まあ、この一方案なんかでもその単に、テラバーダとかあるいは禅とかね、ある一つの、セクトにとらわれずにもっと、いろんな伝統をオープンに受け止めていこうっていう、そういう、姿勢 ってこういうふうな文脈で、ね、今までバンダルマってことを説明してきたんですけども、でそれはそれでその通りでね、この一方案に来るような人たちはもう非常にオープンで、オープンにテラバダも学ぶし、日本の大乗仏教の、ね、禅や浄土真宗や真言宗のことを勉強するし、あるいはチベットの法王様や立法者たちの本を読むという、ね、非常にオープンな、そういう場所になってきたんでね、私はそれはとてもいいことだと思うんですけども、だけどワンダルマっていうことはそれとはね、全く別の意味合いもあるんですよ。このことについてあんまり言ってこなかった、まあ、それは私自身がはっきりしなかったから言ってこなかったんだけども、今までの説明だとね、そのすでにある、まあ、すでにもう実際のところ、伝統とかセクトが実際あるわけですよ、ね、日本には、曹洞宗さん、臨済宗さん、浄土真宗、浄土宗、真言宗、天台宗というね、大きな教団があって、韓国には曹洞宗があってね、でタイ、ビルマ、スリランカにはテラバダ仏教の伝統が非常に強力にあって、でチベット行けば、チベット中心に ね今ネパール、インド、ブータン、あるいはモンゴルってね、そういう一大分、チベット仏教圏というのがあって、でそこでダラヤの王様を中心に、ゲルクに、ニンマに、カーギに、サキャに、ゲルクというよ、まあ、国境が4つの流れがあってね、まあ、そういう、まあ、現実があるわけですよ、ね、そうなんだけども、だからそういう現実を踏まえた上でその現実にあるセクト同士の間の、いろんな対立とかなんかを乗り越えていこうっていうのが、まあ、ワンダルマ運動の、あるいはチベット的には理念運動の主眼でもあるんだけども、それとはね全く反対の方向から言うと、そういうすでにあるセクトとか伝統とかが分かれる前ですね、分かれる前のに戻るっていうことを言うとね、じゃあいつなんだってことになって、まあお釈迦様っていう人が紀元前5世紀の人だから要するに紀元前5世紀に戻ればいいのかっていう、ね、話になりがちなんだけども、今私が言ってるのはそうじゃないんですよ、ね、そういう、まあ、昨日かなんか私の真言宗の友人とも話してたんだけども、まあ、彼が身分っていう言葉を、ね、うまく使ってくれて、身分っていうのは、未だ分かれるっていう、だから未だ分かれないというのが身分ですね。これはよく仏教漢訳仏典でよく出てくる言葉なんだけども、身分の状態ですね。だからセクトにまだ分かれない前で、それはその時間軸上にあるある時点にまで戻れば、そこが、ここから先に小乗仏教大乗仏教が分かれましたとかね、部派仏教がどうのこうのとかね、チベットに仏教が来て、そこでまず今ができて、その後新しい翻訳があって、それで下流がどうのこうのってね、まあそれは仏教史はそういうふうに流れていますけども、時間軸上に沿ってね。だから逆に時間軸上遡っていけば、そのセクトに分かれる前にの遡れると思うかもしれないんだけども、私が今言ってるのはそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、時間軸ではなくて、もっと、今までの言葉で言えば垂直軸ですね。垂直軸の方にもっと深く降りていって、ある一点に、戻っていく。そこ、要するに、未だにそのセクトとか何とかが分かれない前の、そういう身分の状態に、ね、そこがワンダルマ、一つの方、そういう、意味でも使っていきたい。だからこれからワンダルマって二つの意味で使っていきたいと思ったんですけども、一つは今までずっと説明してきたような、すでにあるセクト、すでにある伝統のを乗り越えていく、ね、全ての伝統に対してオープンであるっていうような、ね、そういう立場ですね、が一つで、もう一つの立場は今説明したように、全ての伝統、全てのセクトに分かれる以前、身分の状態ですね、だけどもそれは決して時間軸を想定してね、紀元前何世紀なので遡るそうなるっていう、ね、そういうレベルの話ではなくて、 あのですね、でそこいらへんが今日 の, あのテーマになってくるんです。で今日のテーマは、永遠の今っていうね、ことで、で、ですね、それでこの永遠の今についての池田さんの解説を読みましょう、ね、はい、これは52ページになりますね。まあ、これ池田さんと大宮さんとの対談になっていて、ですけども、まあまあ、主に大宮さんが仏教を解説しながら、それに対して池田さんが質問していくっていうような流れにはなっているんですけどね、だけども池田さん独自のことも言われてますので、ね、もうちょっと池田さんに発言してほしかったなという気もするんですけども、ね、例えば池田さんの発言がね、こうですね、例えば無限という言葉もよく出てきますけども、無限ということを一つ素朴に考えたって、有限ですね、限りがある、有限のはずの自分が無限を考えられるということ自体が変でしょうって、いきなりこう出すんだよな、この人は本当に、ああ、これいきなり答え出ちゃってますよね。有限のはずの自分が無限を考えられるということ自体が変でしょうっていう、ね、まあこれがこの間から言ってたこととつながってきますけどね。で、無限の中に私がいるのか、私の中に無限があるのか、これが全く分からなくなってしまいます。なんて言うと、大宮さんがさすがにすごくて、それはどちらから言ってもいいですね。私の中に無限があると言ってもいいし、無限の中に私があると言ってもいい。っていう、うん、そうすると池田さんが、存在の構造ですね。大宮さんがどちらも言えるわけで、とにかくただ有限だけなんていうことはありえないわけです。無限がないと有限なんていうことはわからない。これは当たり前のことですよね。その当たり前のことがはっきりしなくなったら しなくなったから、人間の有限を自明のもののように前提としてしまう。あなたはどうして自分が有限だとわかるんですかって聞いてみたいです。で、池田さんが、その場合宇宙は無限ですねと、普通の人はそういう表彰、表彰するですね、使うようです。それでなんとなく、ここからが一番大事なところなんですが、ゆっくり読みますから、また、2回読みますから聞いてくださいね。それでなんとなく時間軸の永遠性というものが神様というものに置き換わってしまったり、そういう感じで終わってしまうんですけれど、よく考えると無限というのはこの瞬間なんですね。そのことに対する気づきがあるかないかで随分違ってきますね。大峰さん、だから我々が永遠とつながるところは今ですよね。永遠の今です。過去でも未来でもない。で、池田さん、有限のものがずるずる続いていくタイプの無限というのをヘーゲルが悪無限と言ったのですけども、これはあまり面白くない。もう一回繰り返しますね。池田さん、大峰さん、池田さんというふうになっています、ね、で、池田さん、それでなんとなく時間軸の永遠性というものが神様というものに置き換わってしまったり、そういう感じで終わってしまうんですけれど、よく考えると無限というのはこの瞬間なんですね。そのことに対する気づきがあるかないかで随分違ってきますね。大峰さん、だから我々が永遠とつながるところは今ですよね。永遠の今です。過去でも未来でもない。池田さん、有限のものがずるずる続いていくタイプの無限というのをヘーゲルが悪無限と言ったのですけど、これはあまり面白くない。で、今言った問題を大峰さんは、浄土真宗ですからね、浄土真宗とかお浄土に奉仕、するわけですけども、その点についてね、親鸞聖人も、はっきり言った思想ですね。これを言わないと浄土真宗の面目はないわけで、そこを聞いてくださいね。将来極楽浄土に生まれるであろうなんていう期待は 少なくとも彼、親鸞聖人ね、親鸞聖人は思想ではない。親鸞聖人はそれまでの臨終来合、臨終来合わかりますね、あの臨終、ね、人間が死ぬ時に阿弥陀様が来てくれるんですよ。阿弥陀様が来てくれるっていうね、あの来てくれて我々を迎えてくれるっていう、そういう考え方ですね。で、臨終来合を強調してきた浄土教を、それは、まあ、あの今まで親鸞さん以前の、ね、浄土教の一般論だったんですよ。それを批判した人ですから、ね、あの要するに、あの同じさん、ね、山下さんの先生まだ若くて、まだ死なないからね、今じゃなくて、でやがて何十年後かに死んだ時に、ね、死ぬ臨終の時に阿弥陀さんがやってくるっていうね、いう、でそれまでは生阿弥陀仏、生阿弥陀仏ってね、ずっとお唱え、し続けるっていう、ね、そういう話だったわけですよ。ところが、あの親鸞さんはそうじゃなくてね、そうじゃない、で人間はどこで永遠に出会うかといったら、今この信心、ね、これ信心、これ信ずる心ですね、あの浄土真宗の一番重要な言葉ですけども、浄土教のね、今この信心の瞬間だ、この真理を世界の宗教思想家の中で最も端的に言っている人は親鸞聖人という人だと思います。浄土真宗はこの思想を失っておけないっていう、ね、あのことなんですよ。はい、もうなんかこれで終わってんなら今日はこれでおしまいなんだけど、まあもちろんあのこれから説明していきますけども、あの、望月さん分かる？大丈夫？これ望月さんの問題ですよ。分かりますね。はいはい、いやこれ望月さんだけじゃなく全ての人の問題なんだけど、あの結局ね、今日は本当もうかなり突っ込んだ抽象的なことを言わなきゃいけないって最初に言ったんですけども、あのここをね整理しない限りなんかね前進めないような気がしたんで、これを取り上げますけども、でこれはまあまあ今までのだいたい前振りでだいたいの今の枠組みを作ったんですけども、でそれ で今までのね、今までずっと話してきたことの流れ一旦つないでいきますけども、あのでメソとの問題になるわけですよ。で、で、まあ、今日のテーマは永遠の今っていうね、あのことなんですよ。で、皆さんも、ね、ご存知のようにその、悟りっていうものねをいつ得られるかっていうことで非常に激しいいろんな対立があったわけですよ、ね、である人たちは今この瞬間っていうし、ある人たちは順番にはしごを登っていった果てにはしごのここにあるっていうね、あの言い方をするわけですよ。で、ね、まあちょっとその仏教史が全ておさらいなんかできるわけないんだけど、時間もないし、だけどまあだから私が知ってる範囲で言っていきますとね、まあ私は、もともと曹洞宗の人間だったことを何回も言ってますけども、曹洞宗はこの問題どう考えてるかっていうと、非常に有名な言葉、曹洞宗の人誰もが使う言葉に、ね、修正一如っていうことを言うわけですよ。で修正っていうのは修は、ね、修行の修ですね。で正は、悟りっていうんですけども、あの正明の正ですね。だからこれは普通は悟りの意味に使いますけども、だから修行するのと、悟るのとが、一如ね、あの一つに言われるわけです。同じだということを、これはまあ曹洞宗の人なら誰もが、ね、いう言葉なんですよ。だからこれはどういうことかっていうと、逆に考えればね、修行と悟りとが分かれていないっていうことでしょ。ってことはどういうことかっていうと、あの、は しごを登っていくよう なんか修行をずっと続けていった果てに、はい、果てに悟りがありますよっていうね、あの、そういう、まあ、ことではないっていうことを言いたいわけです、だからその悟りっていうものをどっか将来に設定してそれを追いかけていくような、修行ではダメだよっていうことですね、だからっていうのはもう修行悟りっていうものがね、あのもうすでにここにあるよっていうことをね、外地のお寺で聞いたと思いますけどもあのね、そうですよ、もうわかります、でそれでそれでまああの昨日か新御師の人とちょっとスカイプであの話したんですけども、まあ新御師ではもちろんね、即身成仏っていうことで、あのまあもうこの身がね、仏になる、ね、即身成仏っていう、あるいはこの身がもうすでに仏になるって、ね、あのそういう、言い方をされるみたいなんですよ。まあ、こうあの表現の仕方は違っても、あの構造そのものは同じなわけですね。でそれで、でこれはもちろんなんとなく分かったようで分かんない、私も総統市のお坊さんなんだけどもでこれについていくらでも説明しようといくらでもできるんだけど、あのできたんだけども、そのだけどあまりにもね、それのなんていうかな、その弊害の部分がねがちょっといろいろあったわけなんですよ。どういう弊害かっていうと、だったらばじゃあなんで修行しなきゃいけないのっていうのが すぐ出てくるじゃないですかね。悟りっていうのは もうすでにあるんだからね、あの悟りというものはすでにここにあるんだから、わざわざ修行なんかしなくていいじゃないっていうこともあって、でまあそれはそのもうすでに我々悟ってるぞって言ってね、まあめちゃくちゃなことをする、っていうこともあるかもしれないけど、まあそれを別に道元禅師が勧めたわけではずがなくて、だけどもいかんせんあのこれこの考え方っていうのは私らの普通の考え方とは合わないからね、どうしても理解できない。で我々の普通の考え方はあのやっぱり目標とか遠くに設けてね、それに向かって一歩一歩進んでいって、はい到達しましたっていうねじゃないですか。これはもうスポーツだってみんなそうじゃないですかね、なんとかの試合に勝つために、あるいはなんとかのね記録をねあのを破るために、そういう目標を設定して一生懸命練習するわけだし、あるいはあのそれこそビジネスの人だってね、売上高をいくらってね設定して、その売上だけに到達するように一生懸命やるわけじゃないですか、ね、で、あもう最初からあの試合勝ってるよなんて言われたらね、誰もあの練習しないし、あもう売上到達してるよって言ったら、ね、誰も、ビジネスも働かないわけですよね。あのだからこれはあの我々の普通の考え方に反しているから非常に分かりにくくて、分かりにくいからあのどうしてもなんか、さあ修行するぞっていう気にならなくて、なんか修行が非常に、わけの分かんないものになるっていうね、あのそういう、弊害がまあやっぱりあったんですよ、ね、でそれに対してあのこのテラバーダで今から言うことはね、そのテラバーダ の本質とか言うよりかテラバーダが普通に表面的に理解された場合こうなるって話ですよ。だから、私が今から言うことでテラバーダを批判してるとかそういうことじゃないですからね。あのテラバーダに関して人々が陥りやすい誤解っていうのかな、それについて話します、ね、でそうするとね、あの特に私もそうだったんだけども、日本のラジオ教をなんかやってきた人間からするとね、テラバダというものの非常に分かりやすさっていうのは、 その非常になんかある意味分かりやすいわけですよ。そのメソッドがはっきりしていて、でそれで、なんか、順番にこういうことになっててで、あのいかにもなんか階段を登っていって、ね、あので階段を登ることにいろんなことが起こって、ね、それでどうすればいいかっていう、要するにあの非常に、まあ、これみんなはよく言ったじゃん、言ってるじゃないですか、あのマップ、地図がはっきりしてるっていう、ね、あのことを、言うわけです。でそれは私自身もそう思ったし、あのなんていうかな、このこれをすればこうなって、でこうなったらこうなって、でこうなったらこうなって、こうなったらこうなって、こうなったらこうなって、でそれで、順番にで、で最後にこうなったっていう、あのっていうようなあのことですよね。で、でこういうことはね、そのある意味非常に分かりやすいんですよ。分かりやすいじゃないですか。分かりやすいでしょうね。順番にやればあのこうやっていくっていうね、いかにも。そうなって、だけどそのそれでもじゃあそれであの全て OK かっていうと全然 OK じゃなくて、あまりにもいろんな問題があってね、あのでそのいろんな問題があって、でそれを解決する、っていうようなことを、まあ、特にこの一方案の中ではねやってきたわけですよ。でそれの今日話していることはその本質の部分についても今話していますね。で、それ どういうことか。で、私も今散々話して、あのメソメソッドがどうのとか、メソメソッドがそれほど大事じゃないとかね、それを受けどうのこうのって話をしてきたんだけども、そうするとなんかあメソメソッドを山下さんなんか否定してるんじゃないかとかね、まあそういういろんな誤解も当然あったでしょうしね。あるいはなんか、テクニックがそれほど大事じゃないっていうことを言ってるのかとかね、まあそんなこといろいろあったと思うんですけども、で私自身も そこら辺今一つはっきり言ってこなかったという面はあると思うんですけどね。 で一体これどういうことなのかを今日ちょっとお話ししますね。あの要するにはっきり言うとその、時間軸上に未来、ね、将来ですね、未来とか将来っていうものを設定して、そしてその時間軸上の未来、まあ未来って言葉に統一しますね、時間軸上の未来にあるものを、設定する、そのあるものが悟りであったり、あるいは涅槃ね、ニッパーナであったり、あるいは解脱であったり、まあどの言葉を使ったかでもそういう到達目標っていうものをね、あの設定する、未来におけるおいてね、でそれで、その到達目標に到達するために、今から何とかメソッドを使ってテクニックを使って一歩一歩前へ進んでいって、でそれで1年後に、3年後に、10年後に、あるいは30年後に、あるいは今世で間に合った来世にね、あの到達するっていう、いう考え方、それがやっぱりおかしいんですよ。でなぜそれがおかしいかね、あのそこをちょっと今まではっきり言い切れなかったんだけども、あの今度のね、精神で非常にはっきり したんだけども、これは結局簡単なことでね、あのそのためにはね、あの、時間とは何かっていうことに問題について触れなきゃいけなくなるんだけども、これはまあとんでもない問題だから、なんだけども、時間っていうのはあくまでも心が作ったものなんですよ。 時間というものはあくまでも心が作ったものであって、ってことは、まあ仏教でいつでもね、作られたものと作られてないものって言い方するでしょ。簡略用語で言えば、ウィとヌイですね。英語で言えばコンディションとかアンコンディションとか、あるいはファブリケイティドとアンファブリケイティドとかね、いろんな言い方をするわけですよ、ね、でそれで悟りとかネハンとかニッパーナとか、下脱とかね、リベレーションとか、そういうものは全てどういうものでしたっけ。無意なんですよ。アンコンディションとなってね、作られてないものなんですよ。だからそのじゃあ無意と無意っていう言葉が一番わかりやすいから使っちゃうので、あれ、まあ、これはパリで言えば三型とアサン型ですよ。三型でも作られたもの、アサン型でも作られてないんですよ、ね、だから三型で、まあ、ウィがメインにしましょうね。今使っているのは三型イコールウィイコールコンディションとパブリケイティドって意味で使ってますよ、ね、で、アサン型イコールムイ、アンコンディションとアンパブリケイティド、そういう意味で使ってますからね、だからそのネハンとか悟りっていうものは無意なんですよ、ね、で、その無意であるもの、アサン型であるものを時間軸上に設定するということ、ね、でその時間軸っていうこと、時間軸上の未来ですね、時間軸上の未来っていうことは、これは あの時間っていうものは心によって作られたものでしょ。だから心に、時間というのは心によって作られたものだから、未来っていうものも心によって作られた、無意の世界のものになるわけですよ。だからその悟りとか涅槃というものを時間軸上の未来に設定するっていうこと自体がどうしても根本的に矛盾してしまうのはね、無意の世界に無意を求めるからそこに尽きるんです。わかりますかね。これはちょっとすぐには飲み込めないはと思うけども、これは徹底的に皆さん考えてください。ポッドキャストを聞いている人も含めてね。つまりその本来作られてないものね、無意であるはずの、悟りとか涅槃っていうものを、その時間軸上の未来に設定するっていうことが根本的に、矛盾してしまうっていうのはそういうことなんですよ、ね、だからその本来はそんなものが存在しない場所に、あるものを求めてしまうことになる。だから誰かが細胞を落としてね、日本のこの和室で一生懸命探してる。だけどもその人が落としたのはちょっと別のとこだから、その別のとこに行かない限り財布は見つからない。だから要するに無意の世界でいくら無意を探してみたところで無意なんて見つかるはずがないっていう、結局そこに尽きるんです。いいですね。でそれでそのでね、でこれでこの永遠、仏教って仏教の三本位って何でしたっけ。アニッチャ・ドゥッカ・アナッタでしょ。無常であり、苦であり、無我であり、ね、全ての作られたものは無常であり、苦であり、無我、ね、でそれで、それがまあ作られたこの説教の本質ですよ。それに対してニッバーナというのはどうなのかって言ったらば、ニッチャであり、スッカであり、でアナッタなんですよ。で常であり、楽であり、で無我は同じですね。だから最初の2つが反対になるんです。無常が常になって、苦が、苦しみが楽になるわけね。でそれで最後の無我っていうのは同じです、ね、でそれで、問題は常なんですよ、ニッチャなんですよ、ね、 アニッチャってアっていうのは否定形でしょ、否定形だから、ニッチャを否定して、だから情を否定して無常になるんだけども、でそのそれはまたその反対ってはまた元に戻ってニッチャであり情であるね、常の情ですよ、だから永遠ですよ、ね、だからニッバーナっていうものは情です、情ですね、永遠である、無常ではないってことでしょ。でそれでこのでそれでさっき の池田さんと大宮さんの話がここで出てきて、でヘーゲルが悪夢言ってね言ってるって言ってるそうですけども、池田さんのことね、それは要するにその永遠っていうものを考えた場合、我々凡夫が考える永遠っていうのはこの時間が永遠伸びていくっていうね、このそういうイメージなんですよ。時間、要するに時間軸を永遠に伸びてね、いく。そういうイメージが我々にとっての永遠なんですよ。だけども、ニッバーナっていう永遠、そんなものなのかっていう。要するに、時間がただそのドバーって伸びていくっていうね。それが永遠であるわけないんですよ。なぜかって言ったらば、この時間軸っていうものはやっぱりこれはもうずっとねここでも話し合ってきたけども、これはやっぱり我々の考えでしょ、コンセプトでしょ、ね、でその時間軸っていうものが過去から現在、過去から流れて現在になって未来流れていくっていう時間軸があって、そしてそれがずっとの伸びていくっていうね。っていう、そういうイメージの、永遠。まあ、というかね、我々普通の人間はもう時間軸っていうものしか持ってないから、ね。で、それで全て、みんな、日常生活、まあそれでいいわけですよ。ね。昨日こうなって、ね、今日はこうなって、明日はこうなって、ね、で、スケジュール人だってみんなそうじゃないですか。ね、今日は。今日は8日でね、明日が9日 で昨日は7日 でね、それで過去現在になる、過去現在になるっていうふうにして、まあ、スケジュール調整か何か、まあ、そういう日常のレベルだったらそれでいいわけですよ。だけども我々が考えなきゃいけないのは、この我々の時間軸、過去現在未来っていうこういう考え方そのものは全て我々の概念である。その概念の中でもし我々が永遠というものをね、ニッチャというものを考えたとしたらば、我々はただこの時間軸が永遠無限に伸びていくっていうね、そういうイメージが持てないんですよ。もちろん分かるのに何言ってるかね、うん、だけどもじゃあニッバーナっていうのはそんなもんなんですか、ね、ニッバーナがアニッチャの反対でアニッチャの青を落としてニッチャ、ね、ニッチャ、した場合、情って、ね、無常の無を落として情ってした場合の常っていうものは、ただその時間軸がバーッと伸びてった、ね、ようなものなのかっていうことなんですよ、話は。でそれで、のわけがないじゃないですか、ね、そんなんだったらやっぱりこの時間っていうのは、これもあくまでもウィの世界の話だから、ね、だからウィがただ ずっと伸びていった、無限に伸びていったっていうね。でそれをヘーゲルは悪無限って言ったみたいですけどね、私はヘーゲルが読んだことないか分かんないんだけど、池田さんに言うとね、まあ当然そうですよね。でそれで、仏教が涅槃って言った場合ね、涅槃の特徴としてはそれはニッチャである、情である、永遠であるって言った場合に、それが単なる悪無限であるわけがないですよ。それこそ悪無限、本当悪夢ですよ、そんなことね、うん、ただ永遠とね、だって望月さんがもう自分は死にたくない、永遠に生きたいなんて永遠に生きたい、それとんでもないじゃないですか、ね、そんなこと誰も望んでないですよ、そういう意味での永遠っていうのは、ね、だからここでねよく考えてもらいたいのは、これはもちろん時間とは何かっていう
ことについて徹底的に見ていかなきゃいけないんだけどもね、まあ今日はちょっととてもじゃないそこまで踏み込めないんだけども、だけど我々が持っているような普通の意味で の, あの時間の考え方、過去、現在、未来で、それで時間軸がずっと伸びていくっていう風な時間の理解で持って、それで涅槃というものが常であるってこと、永遠であるってことを理解したらとんでもないことになるってことなんですよ、ね、でそれで、その時考えなきゃいけないのは、そういう我々が持っている時間軸の考え方っていうものはあくまでも無意であって、ね、作られたものであって、三方であって、その中に破産方である無意である、アンコンディションである涅槃っていうものを捉えきれるはずがない、結局そこなんですよ。でそれだから そこにね、この時間軸上に、つまり未来のある点に、悟りとか涅槃っていうものを設定するっていう考え方が根本的に矛盾を払うんでしょう。そこなんですよ。で、だからなぜかっていうと、繰り返すけども、この我々が時間軸上の未来のある一点っていうものはあくまでも時間軸の上だから、あくまでも作られたものの上だから、無意の世界のことだから、でそこに無意ね、作られてないものであるはずの、涅槃とかニッバーナとかね、悟りとか、解脱とかいうものを勝手に設定するっていうことは、もうそれを殺してしまうことになるわけね。まあそれで殺されるようなニッバーナじゃないんだけどもそれで殺されるようなニッバーナじゃないんだけども、要するにまあそれで分かるわけがないってことになってしまうんですよ、我々にとっては。で、それが我々の根本的な間違いですね。その、時間軸のある将来のある一点にそういうものを設定するっていう考え方そのもので、でこれはね、これはまあ今はちょっと、まあ、漠然としたイメージだけ理解してもらえばそれでいいんだけども、それで一気に皆さんの瞑想に戻りますね。瞑想の現場にリアリティに戻った場合に、これはね、瞑想のリアリティに戻った場合の方が分かりやすいと思うんだけども、ね、私がずっとね今まで言ってきたことは、そのなんていうかな、その、なんか今ある瞑想メソッドを使い、あるテクニックを使い、でそれがアナパナテメソッドだろうが、体の感覚を見るというメソッドだろうが、何とかメソッドだろうがね、まあ、何でもいいんですけども、そういうメソッドを使って、でそのメソッドを細かく、使って、それでもってある目標に到達しよう、でその目標というのはあくまでも未来に存在している目標ですね、に、到達しようっていう、そういう、考え方そのものですね。でこの考え方に陥るのは分かるわけですよ。当たり前じゃないですかね。望月さんが接心参加してくれて、足は痛いわね、いろんなネガティブな思いが起こってくるわけね、ひどい目にあって、だけども今自分の瞑想めちゃくちゃだけども、でもそれでもこれを続けていけばね、あと3ヶ月続けるとかね、そういう未来に何かを妄想してね、絶対に良くなる、だから今我慢しなきゃいけないっていう、そういう発想は非常に、なんか非常にすっきり分かるじゃないですかね。で今実際に全然自分は瞑想にも何もなってなくて、非常に惨めな思いをして体は痛いって、ね、でそうなったらば当然、まあもう今はもうしょうがない、ね、だけども一生懸命頑張って未来のある地点において、何か自分を待っていてくれるっていう、だからそこまで我慢して、そこに何とか到達しようっていうふうに、まあ何か期待をしてしまう、であるいは何かいろいろ計算してしまってね、 あと3ヶ月、あと半年、あと1年とかね、計算してしまう。で、なかなか大変だから、まあ、じゃあそこにどうやって到達するか、じゃあ何が一番いいかということで、メソッドの吟味をして、瞑想会の吟味をして、セッションの吟味をして、で、何々先生がいいか悪いかとかね、そういうことをいろいろ吟味して、で、そういう手段を使って何かに到達しようっていう、そういう考え方が当然出てくるわけですよ。まあ、なんか非常に当たり前なね、ことで、多分これポッドキャスト聞いてもそれどこが悪いのって言うんだと思うけどね、どこが悪いんですかってね、いかにもなんか最もそうじゃないですかね、どこが悪いんですか、もちですかで、これはね、多分これポッドキャスト聞いてる人も、それどこが悪いんですかってね、多分みんな思ってると思うけどね、いや、どこが悪いか言いますねそんなとこいないんですよ、未来に。なんか未来に、皆さん求めてるのはニッバーナ、悟りっていうものそのものでしょ、ニッバーナっていうものそのものでしょ。 でそういう、それはあくまでも無為のものだから、未来っていう無為の世界にはそんなもん存在しないんですよ、ね、だからそれがね、まあ、イメージとして理解してもらいたいのは、まあ、例えば今までイメージとして 水平と垂直ということを言ってきたけども、まあ、我々は水平しか普通は頭になくてね、でそれでこの水平というのは、まあ、ある意味時間軸に沿ってもいるわけだからね、全て自分の考えによってできているわけだから、でそれで、そういうものの世界でいろいろ考えして、で今なかなか瞑想もいかないから、未来におけるある一点に何か、下脱とか涅槃とかを設定して、ね、でそこに何とかして到達しようと、そういう考え方当然出てくるんだけども、だけどもそれは無理。なぜ無理かって言ったらば、皆さんが求めている、悟りとか涅槃っていうものはこの水平上なんかには存在しないからなんですよ、ね、つまり時間軸っていうものの中には存在しないんですよ。なぜかって言ったら、時間軸っていうものはあくまでも人間の心が作ったものだから、人間の心が作ったものの中に人間の心が作ったのではない涅槃があるわけがないですか。そんなものは考えた涅槃ですよ、ね、考えられた涅槃、それは涅槃というコンセプトに過ぎないわけですよね。ニッパーナというのは確かに言葉ですよ、ね、だけどだからニッパーナという言葉だから、ニッパーナという概念を持って遊ぶということは簡単にできるでしょう、ね、だけどそんなのが本当の意味でのニッパーナであるわけがなくて、でそれで私はここずっと言ってきたことは、 それでなかなか分かりにくかったと思うんですけども、そのニッパーナを、まあ、一言で言うとね、ニッパーナをこの水平面で求めていくことが無理だっていうことを言い続けてきたわけね。でそれはあくまでも垂直の方向のものなんですよ、悟りとかニッパーナっていうのが、ね、いいですか。でそれで、でそれを垂直っていうことをね、時間軸に沿って解説すると、それはどこにあるかって言ったら、もちろん今ここじゃないわけですよ、ね、時間軸の過去とか未来とかではなくて、ね、で今ここで、それで初めて永遠の今っていう考え方が非常に浮き上がってくるわけね。で、でそこでさっきももう繰り返しになるか言わないけども、我々が永遠とつながるところは今ですよね。過去の永遠の今ですっていう、っていうことなんですよ、ね、だからここをね、過去でもない未来でもない、ね、でそれでこれを大水さんという人は浄土真宗の人だから、この 極楽に往生するっていう、ね、のことからその文脈で解説すると、ほら極楽に往生すると考えるとね、まあ、普通の一番オーソドックスというか世間に服した考え方によると、今これが生身だ仏生身だ仏生身だ生身だ100万回言うとはずっと言ってずっとそういう努力を重ねて、それで望月がいよいよ、ね、病院で臨終していくときに、阿弥陀様が来てくださって、ね、でそれで、浄土で連れて行ってくれる、あの、まあ、これだと非常に分かりやすいじゃないですか、ね、あの南無阿弥陀仏ってそういう功徳を積んでいく、ね、ことによって、それで阿弥陀仏様が亡くなるときに現れて、だからまあ普通はあの、まあ、昔は望月さんが死んでいくときにここに糸を巻いてねそれであのこの阿弥陀様 の, あの絵とか、あるいはこういう阿弥陀仏のここに阿弥陀さんいますけども、私だけどもの像と、ね、つなぐわけですよ、糸で。それで生でこの糸によってつながれて、それで一気に、まあ、あの死んでいくときに浄土に渡る、ね、まあ、これはこれでいいですよ、美しいですよ、ね、であのだけども本当にもっとね深く、往生するっていうことを、浄土に往生するっていうことを徹底的にあの考えられた親鸞さんは、そんなとこで、とどまらないでね、あの、人間はどこで永遠に出会うかで、永遠に出会うかということはあの浄土真宗的に翻訳すれば、いつ浄土に往生するかということでしょ。いつ浄土に往生するかって言ったらば、この信心の瞬間だ、ね、今この瞬間に、今あの今は本当に南無阿弥陀仏ってたった一回言ったこの瞬間に本当の意味での信心があったならば、もうこの瞬間に往生してるっていう、そういうことなんです。今この瞬間だから、何もこれから、20年後か30年後か40年後 の, あの臨終の時っていうね、そんなあの間延びした話ではなくてね、っていうことになるわけですよ。でそこを徹底的に親鸞さんっていう人は言われたと、まあ、お兄さんはおっしゃってるわけね。つまりあの浄土に往生する、その浄土っていうのも、まあ、もちろん今さっき私の言葉でニッバーナになりますけどね、あ、まあ、ちょっとニッバーナと浄土はまた微妙にちょっと違うけども、まあ、ちょっと その違いをちょっと無視してあの言えばね、でももちろん浄土にしたって作られたものではないですから、作られたものではないものを、なんか時間軸上のある一点、それがたとえ臨終という時間であったとしてもね、あの設定するっていうことの根本的な矛盾なんですよ。だからそこを親鸞さんっていう人はどこで永遠に出会うかっていったら、まあこの瞬間しかないっていうことを一番言って、それであの浄土宗の流れ、浄土の流れっていうのはもちろんいろんな段階を、経てきたわけですよね。あの中国からで、それからあの法然さん、親鸞さんが来て、でだけども親鸞さんになっても、もう最深部のあるいは一番高いところまで展開したって普通はそう言われてるんだけども、それが、そういうことですね。今この瞬間、つまり我々が今っていうところでのみ永遠につながる。だからもう、ね、あのしつこいけども、この時間軸っていうものはあくまでも我々の人間の心が作った妄想であって、でそんなところに本当の永遠っていうものがなくて、だから本当の永遠っていうものは我々が時間軸っていう妄想を捨てたところに、でその捨てたところはどこかっていうと、今この瞬間じゃないじゃないですか、ね、で今この瞬間っていうのはもう繰り返すけども、しつこく言うけども、過去現在未来っていう時間軸上の現在じゃないですよ。それだったら現在だったら過去があり未来があるって、そういう流れのねじゃないですか。これだったらその中学校の英語の時間に時制っていうのを習った時にね、こういう時間になってはい現在で、はい、未来で、それで動詞はでこれ過去で、だったら動詞はこういうふうに使うとかね、あの英語の時制を習う時にね、 天祖になるときにやったと思うけども、そういう意味での過去、現在、未来の現在ではないんですよ、ね、要するにここでいう今とか現在というのはそういうあの人間の概念の産物である、人間の心が作った産物である、時間軸っていうものを捨てて、それでそういう今なわけね、そういうこの瞬間なんですよ。でこれはあの接心難関の時にあのの方が非常に分かり、非常に明快に分かると思います、ね、で、それが見えてくるとあのなんていうかな、だからそういうね、あのもう一回ポッドキャストを聞いてる人 も考えてほしいんだけども、この時間軸っていうものが心が設定したもの、作ったもの、だから心がによって作られた時間軸のある未来に、涅槃とか悟りっていうものを設定するっていうことの根本的な矛盾っていうことをもう一回考えてください。そしてもしそれが悟りとか涅槃っていうものをはどこにあるかって言ったらば、この時間軸ではない今このここっていうこのところにしかありえないんです、ね、それをあの、まあ、永遠の今ってこれも散々いろんな人が言ってきた言葉 ですけどね、 まあ、ある意味ちょっと手垢がついた言葉なんだけども、だからあまり私も今まで使ったことないんだけど、ね、まあでも、まあ、承知の例今使ってますけども、永遠の今としか言いようがないような、なんか永遠の今ってなんか非常に矛盾した表現じゃないですか。永遠っていうのはそれが 我々の概念なの。どうしても永遠っていうのは我々の手がずっと伸びていったっていうイメージがあるから、ずっと伸びていったっていうイメージと今この瞬間っていうのはなんか矛盾しちゃうわけですよ、ね、だけども永遠っていうのはそうじゃないんですってことを言いたいわけ。永遠の今っていう言葉で言うと、永遠っていうのはあの逆の言い方せ無時間ですね。 無ってない、ね、時間がない、タイムレスです。タイムレス、無時間、ね、あのこれはまあエクハーツさんも散々言われていることですけどね。だからエクハーツさんがそのそういう時間上のある一点、時間軸上のある一点に何かを求めるということの根本的な人もね、エクハーツさん自身が何回も、強調されていて、それだからこそ我々はもう今っていうね、あの彼 の人の言葉では Now ですね、 Now This moment ですね、この瞬間、プレゼントモメントですね、ティクノタンさんの言葉を使えばね、もうここでしに入っていくしかないわけですよ。だから Now とかプレゼントモメントとか、ね、あのこの瞬間、今、ね、全てがそういうことなんですよ。だからそこをねもう一回あのはっきりさせましょう、ね、でそれは単にあの競技場のことを整理するだけじゃなくて、これはもうまさに皆さんあのここにいらっしゃる方もこのポッドキャストを聞いてる人もみんな修行者ですからね、あの、修行者として、今この瞬間の中に、見ていく、ね、だからもう今この瞬間に入っていかなきゃ無理なんですよ。ね、この今なかなか瞑想うまくいかなくて、まあでも私はまだ始めたばっかりだからあと1年すればなんてね、もしさん思ったらそれでも終わりなんですよ。なぜかって言ったら1年後なんてもしさんが勝手に思ったものことであってね、そんなところに何かがあるわけがないんですよ、ね、じゃあそれどこにあるかって言ったらばもうここにしかないわけですよ。だからもうここに戻ってくる、戻ってくる、戻ってくる、どこにも行かない、ね、だから、その Now ですね、今プレゼントモーメントに、で入っていく、そこだけに、してください。そうすると、だけどもじゃあこの今っていうのはもちろん、そんな単純なものじゃなくて、そこには今っていうところにもちろん深さが当然あるわけですよ、ね、だからそのだからここでねまだあの、今 今ずっとここに15分ぐらい説明してきたのは、その時間軸上の未来に何かを設定するってことがどう間違ってるか、なぜ間違ってるか、ね、これは根本的に矛盾だってことを今説明したわけね。でもう一つの、間違いは、これは、もう我々は悟ってるんだとかね、まあ、散々そういうことを大丈夫、特に大丈夫は言うんだけども、それがほとんどうんともすんとも何の意味を持たなかったのは、やっぱりこの今っていう瞬間をやっぱ捉え損なっている。だからこの今っていうのは動かない今じゃなくて、ね、あるいはそんな単純な今じゃなくて、ものすごい深さを持った今なんですよ。深さを持った今っていうのかな、うん、だからなんていうかな、誰だって今を生きてるわけです。それはその通りなんです。だから今しか存在しないんだからね。過去とか現在って、過去とか未来っていうのは全て人間の心が作ったものなんだから、どんなに迷った人だろうが、どんなにも頭でこんなになっちゃった人だろうがね、もう今を、全ての人は今を生きてるわけですよ。だけどもほとんどの人の心は今にないわけね。でしょ。それが望月さんだって散々見たわけでしょ、精神やったらね。だけどそれで、それだから今ここに戻ってきて、 だからそれはもう何もしなくていいってことじゃないんですよ。もう何もしなくていいんだったらば、本当に何もしなくていいわけですよ。だからそこでね、またそこでもちょっとおかしな話になって、不思議な構造があってね、我々は本来今にいるはずなのに、今から一歩も外れてなんかいないじゃないですか。ね。望月さん、今以外に生きられないんですよ。それしか存在しないんだから。そうなんだけども、我々の心はあまりにも今から外れてきている。だから、我々はいつだって今にいたんだけども、だからといってそれがそのまま今にいられるってことではないんですよ。なぜかといって我々の心はいつもどっか行っちゃう。それだからこそ非常に不思議なことに、我々は努力して今にいなきゃいけないってことにもなるわけね。そういうちょっと不思議なことになってるわけ。我々は一歩も今から外れてはいないんだけども、だからといって何もしなくていいわけじゃなくて、我々は本当にマインドフルで、ね、でそこであらゆる種類のマインドフルのトレーニングがもちろん起こってくる。我々はきちんとトレーニングして、マインドフルトレーニングね、テクノターンして今に居続けるっていう、そういう努力をしている。だからはもう何もしなくていいんだ、あとはもう酒でも飲んで遊んで暮らせばいいんだっていうのは間違いだし、あるいは未来っていう時間軸上に何かを設定してそこへ向かっていくっていうのも間違いだし、だから本当の修行のあり方っていうのは、今ここっていうところに、戻り続けるっていう、そういう努力をしなきゃいけない。で、そういう構造になってるんですよ。で、それを例えば、まあ、いろんな伝統の人、いろんなこと言われてるんだけども、まあ、私の一番、近い先生ね、内山小次郎氏っていう人は、思いの手放し百千万発ってこと言われたのね。で、思いの手放しっていうのは、思いを手放すってことは、思いを手放すってことは、要するに逆に言えば時間軸を手放すってことでしょ、ね、過去とか未来を手放すってことでしょ、ね、だって思いが過去とか未来で言ってるんだから。で、思いを手放すことによって今に戻っていく。それを百千万発、何回も何回、百万回やんなきゃいけないっていうことですね。ことよ。あるいはこれは道元禅師の言葉なんだけども、で佐々木老師とか内山老師は非常に好まれた言葉なんだけども、頂上する点、頂点住むっていうですね、山水に、ね、登るって書くに住むですね。で、上はお浄土の上ですよ、清丸ね。で、頂上するっていうことを盛んに言われたんですよ、この現在にね。つまりこの現在にどんどん澄み清くなっていくっていう、どんどんこの世界に入っていく。だからこうやって入っていくものであって、 どっかその未来に向かっていくものじゃない。でここもああもう何もしなくていいってことじゃない、ね、っていうことなんですよ。だからここでスッと入っていかなきゃ。だからアナパナで言うならば、吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついた瞬間に、吸ってることに気がついてることはもう思いを手放してるわけでしょ、ね、だから、思いを手放す、時間軸を手放す、でそれでこの今っていう瞬間に入っていくということになるわけね。で、もう時間ですけども、そのここがね、それをいけば、それでそれでまあ時間軸に関してはこれでもうほぼ、まあ、これで終わりです。もうこれで全部スッキリしたはずです。だからその もちろんね、その仏教っていうのはいろんなそのマップ地図っていうのもありますけども、その地図っていうのはこの時間軸上の地図じゃないんですよ。あくまでもこの瞬間、今っていうこの瞬間における地図であって、だから当然ね、当然その瞑想のにいろんな段階がある、その通りです、当たり前じゃないですか。だけどもそれを絶対に時間軸上に、考えたら話はおかしくない。あくまでもこの今っていうこの瞬間でそういうものを深めていくっていう、そういうあり方なんですよ。そこをちょっと考えて、今これ今私言ってるのは非常に微妙な点なんだけども、だからまあさまざまな今いろんな疑問を今ポッドキャストで聞いてる人も感じてると思うけどもね、非常に微妙な急所の部分を今話してますから、そこをねちょっともう一回考えてください。要するに時間軸っていうことと、時間軸上のある未来の一点に何か目標を設定する、悟りをとかね、ニバーナを設定するっていうことの根本的な矛盾ね、そこをもう一回考えて、それで、一番大事な今っていう時ところしかないってことね、それを、永遠の今っていうことをいうふうな表現で言ってきたっていう、ね、そこをちょっと考えてみてください。でその時にそれで池田さんがさらっと言ってんだけども、でこれはちょっとこれまた別の問題になったんだけどね、無限ということ、さっきも読んだけど、無限ということを一つ素朴に考えたって、有限のはずの自分が無限を考えられるということ自体が変でしょう。無限の中に私がいるのか、私の中に有限があるのか、これがまた全く分からなくなってしまいますっていう、ね、だからまあ要するにここで彼女からね、問題、とんでもない問題提起してるんだけども、そのすごく深い問題提起さらっとしてるんだけどもね、要するに、もし我々が有限なものであるんだったらば、無限を認識するってことはありえないんですよ。有限なものは有限なものしか認識できないんですよ。それだからこそ有限で、もし我々が無限なものを認識できるんだったらば、それは我々の中に無限がある、まあ、彼女が言ってるのは我々の中に無限があるか、無限の中に我々がいるかってね、分かんなくなってくるっていう言い方してますけども、いやお見合いどっちでもいいですって言ってますけども、これはちょっと非常に複雑な問題になるから、これは手に触れないけども、でも彼女が言っている問題点は、もしね無限っていうものを認識できるってこと自体が、こちらの側にも無限っていうものがあるんじゃないのかっていう、そういうことなんですよ。でそれで当然我々はもちろん同時に有限ですよ、ね、私もこんな肉体だって完全に有限だもんですよ、ね、だから我々はここではっきりしているのは、我々は有限であると同時に無限である、無限であると同時に有限である、これは仏教の言葉で言えばもちろん無為であると同時に無為である、無為であると同時に無為であるっていう、そういう構造になっていて、でもちろん、ね、それで無為と無為がどうつながっているんですかって、これはどのような問題があるんだけども、少なくともこの2つの側面があるんじゃないのかっていう、そういう問題提起なんです。でそのなぜそうかというと、 非常に理由は単純で、無限なものを認識できるってところに尽きる。もし我々が無限なものを認識できないんだったらば、有限と有限の世界になってしまうということ でほとんどの人は無限を認識できないで有限の世界だけで生きているわけですよ、ね、だけどもある人にとってはやっぱ無限の世界が見えてきてしまう、ね、でそれが人間の人生の中ではだいたい14ぐらいの時に普通はポカッと宇宙っていうものがなんかわけのわかんない存在として、その14歳の少年少女たちに目の前に現れるんだけど、ね、普通はまあそんなこと考えずにすぐ大人になってしまう。だけどもその問題を考え続けた人がこう池田さんみたいな人になるかね、まあその問題をまあ私も引きずりながらお子さんやってきましたけど、なるか。だけどもじゃあその問題をじゃあ今の我々がね、14歳でもない我々が、今こんなスレッカースの我々がね、40、50のいいおっさんになった我々がどこで出会うべきかって言ったらば、この今この瞬間、ね、この瞬今この瞬間にしか無限というものないわけですよ。今で瞑想で言えば、吸ってることに気がついている、吐いていることに今気がついているこの瞬間ですね。でそこを徹底的に見てください。ね、ポッドキャストを聞いている人もとにかく吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついている今この瞬間、この瞬間の深さ、ね、そこを徹底的に 深めていってください。だからその時絶対やってほしくないのは、もう一回もうしつこく言うけども、時間軸上の未来に、ね、あるものを設定して、でそこに向かって進んでいくっていうことは根本的に矛盾しています、ね、でなぜ矛盾しているかも今日嫌ってこと説明したその通りだ。そこを考えてください、ね、それで今この瞬間、今っていう This moment present moment っていう中に深まっている、ね、そこを、皆さんの瞑想の中で深めていってください。はい、終わりです。